はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。今日出演してもらうのは、奥崎君と龍君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。
はい、南研究室学部4年の奥崎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
南研究室4年の龍です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今日はね、日付としては9月の27日ということで、秋季後期のね、授業が始まって間もない時期なんですけども、夏が去ったっていう感じがちょっとしますけども、じゃあ2人のね、その最近 の、 その近況報告ってわけじゃないんですけど、最近どんな感じかっていうのをね、ちょっと聞いてみて、それからレビューに入っていきたいと思いますけども、じゃあ龍君から行こうかな。龍君どうですか、最近は。
最近は本当に卒業研究が進んでいますんで、あまり自分のことはない状態です。
ないです。
バイトを探しているかなって考えています。
なるほど、これからね。
はい、
そうですか。バイトやろうと思ってんの？
はい、だからあまり授業がなくて、バイトをしよう
と
考えてます。
そういうことなのね。分かったよ。じゃあ奥崎君どうですか？
夏休み中の話ちょっと前になるんですけど、ゼミ旅行だとか、あと自分も個人的に帰省したりだとか、ちょっと東京離れることが多かったので、なんか気分転換になったかなと思います。
なるほど。そうだね、僕らはね、9月の初めっていうか半ばぐらいにゼミ旅行に行ってね、その時に幹事を奥崎君と研究室の飯島さんっていう女の子がやってくれてたんですけども、ゼミ旅行でね、静岡に行ったんですよね。静岡に行って、で、静岡の御殿場にある時の住処っていうところにみんなで泊まって、いろいろと美術館を巡って建築を見たり、いろいろバーベキューやったりとかね、いろいろ楽しかったなっていうふうに思いますけども、時々ああやってみんなで旅行に行くと確かにいいなと思うよ。なんかね、
そうです、楽しいです。
なんか良かったな、みんなでいろいろ話してな。そうですね、あの時は10人ぐらい参加したのかな。3年生4年生院生とね、みんなで大体10人ぐらい参加して結構いろいろと盛り上がったりしましたけども、今日のレビュー作品に入っていきたいと思いますけど、今日取り上げるのはですね、丹下健三さんの香川県庁舎ですね。香川県庁舎、でこれ1958年に、完成した、庁舎の建築なんですけども、じゃあまずね、2人にこの庁舎についての感想を、聞いてみたいと思いますが、この香川県庁舎ね、これじゃあ奥崎君から言ってみようかな。奥崎君どうですか？
はい、パッと見の印象なんですけど、これが1955年とか、その昔の作品ということで、そう言われなければ、これで状態が良ければ新築に立ったって言われてもおかしくないぐらい、やっぱりデザインがすごいかっこいいなというふうに思います。それとなんかこう建物の形自体は割とシンプルな感じなんですけど、やっぱディティールこだわってるので、こう密度とかがなんかすごいなと思います。
なるほど。密度がね、やっぱり結構すごい密度のデザインっていうことでね。じゃあリュウ君はどう思います、このね、香川県庁舎ね。
そうですね、一応資料を調べて、これを県庁舎の単価 の、 その長さの初期の傑作と、傑作と評判されています。
丹下健三のね、建築の傑作、
デザイン的にはその日本の伝統である寮で、当時 の、 その1955年の当時 の、 その太平洋建築の一つと評判されています。当時の建築技術の限界で支えて表現しました、っていう感じです。
なるほど。これ本当にどうなんでしょうかね。これはもう近代建築においてはもう本当に有名の中の有名の、非常にこう建築っていうか、 まあ、代表作としてもうこう何回も語り継がれているんですけども、まあ、丹下健三さんの建築ね、これは他に皆さん、まあ、これに限らず丹下健三さんの建築っていうのを皆さん見たことありますか？
はい、あります。
どういうものを見た？
東京都庁であったり、あの、うん、代々木公園、代々木体育館とか、
うんうんうん、
あと見てはいないんですけど、うん、見たいなと思ってるのがあの文京区にある教会、うん、
ああ東京カテドラルね、
カテドラル教会は見たいなと思ってます。
うんうん、なるほど。そうすると龍君はどう？龍君、この丹下健三さんのね、はい、建築家の丹下健三の建築っていうのは見たことありますか？
丹下健三さんの作品を見たことがありますけど、まあ、自在に見たものはないですね。
うんうん、なるほど。まあ、今あの奥崎君が言ったように、これ東京でもいくつか見れるものはあるんですよね、丹下健三さんの作品としてね。まあ、非常にこう代表的な、国家を代表するような建築っていうものをいくつか、まあ、いくつかというかたくさん作ってますから、まあ、実際に今でも訪れることができるものもたくさんあるし、普通に歩いていても目にするような建築もたくさんあるんですよ、丹下健三さんね。
はい、
まあ、ミスター近代建築とも言われていて、日本の近代建築を、まあ、最も代表する、まあ、スーパースターというかですね、建築家であるわけですよね。まあ、僕の師匠の師匠みたいなもんなんですけども、ただこの建築を見たときに皆さんどういうふうに思うかっていうのはさ、まあ、正直なこと言うとちょっとね、感想を述べにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。つまりさ、まあ、ある意味箱型の建築ね、そのまあ柱とそのガラス張りの壁があって箱型の建築だし、平面図もね、平面図プランっていうものを見てみてもさ、そんなに特殊な感じはしないんですよね。しないでしょ、これなんか。
そう、
要するにこう長方形とか正方形があって、まあ柱がこう、まあ、ラーメン構造で柱がこうポツポツと立っていてさ、グリッドの上に乗ってるみたいなさ、ね、そんなに特殊な感じはしない。だから見方によってはこれはそんなに特殊な建築には見えないんですよ。ね。にもかかわらずこんなふうにいろいろとね、あの語り継がれて、まあ、ある種その伝説的な建築といっても過言ではないような、評価を受けているのはなぜか。これなんでだと思います、皆さん。
なんでだろう。
なんとなく普通っぽいといえば普通っぽいでしょ。
うん、
はい、例えばスティーブン・ホールとかさ、
うん、
ね、ああいうそのゲーリーのようなものすごいダイナミックな局面を使った建築でもないし、うん、もしかしたらこれ丹下健三の建築だって言われなかったらさ、見過ごしてしまうかもしれない。
そうですね。
ね、
そうですね。
うん、
確かに。
まあ、実際問題として普通の人はさ、建築の専門家じゃない普通の人は、まあ、そんなふうに建築を見てないかもしれないね。うん。うん、なんででしょうかね、これね。これは実はその他の丹下健三の建築の、
はい、
衣装デザインとももちろん関連するテーマなんですけどね。非常にこの難しいいろんなテーマを抱えてるんですよ。
うん、
なんでだと思う、君ら。と言われても困るか。
そうですね。
困るわな。
正直本当にわからない。
うん、まあ、例えば一番よく知られているのはこのさっきも話が出ましたけども、このね、代々木国立競技場ね、
はい、
代々木国立競技場、
はい、
まあ、ちょっと話を変えて、例えばじゃあこれはどうなんだろう。これは逆にダイナミックな感じするよね。
はい、構造がどうなってるんだろうっていうのが、
そうだよね、
最初にまず思いますね。
うん、そうだよね。これなんか本当にもう逆に曲面を使ってね、すごい建築を作っている、
はい、
だからこの代々木国立競技場と今話が出ているこの香川県庁舎っていうのは、
うん、
まあ、かなり違う感じがするじゃないですか。
はい、
そうですね、
ね、
はい、
まあ、ある意味全然違う感じがする。ところが実はテーマとしては一緒なんですよ。この香川県庁舎とこの代々木国立競技場っていうのはテーマとしては、もちろん全く一緒ではないですけども、ほぼ一緒と考えても差し支えないんです。それは一言で言うと何かっていうと、伝統と現代っていうテーマですね。伝統と現代。ね。モダン&トラディション。伝統と現代。つまり、言い換えると、まあ、日本、あるいは翻ってもう少し幅を広くする、取るんであれば、そのアジア。というものの、その建築的な、文化的な伝統っていう流れと、 それから現代におけるいわゆるその現代建築としての考え方をどう融合させるか、ね、どう合体させてつなげていくか、それが大きなテーマになってるんです。で、例えばその香川県庁舎のこのファサード、ファサードっていうのは正面の立面図のことなんですけども、ファサードを見るとね、非常に細い水平の部材、あるいはその針のその小口って言われてるね、その水平に突き出した、針あるいはその小針っていうものがですね、日本の建築でいうと例えばそのたるきとかね、あるいはそのもやとか、あるいはその、軒桁とかね、そういった、針の部材、水平部材の断面が見えてるように見える。でこれはでも実はコンクリートで作られてる、ね、これは鉄筋コンクリート像です。コンクリートで作られてるにもかかわらず、その第一印象の見えとしてはあたかも例えば神社とかお寺とか、ね、古い建築のその軒先あるいはその軒裏の空間のような衣装デザインっていうものの気配があるんですよ。だから鉄筋コンクリートにもかかわらず木造で作っているようにも見える。でこれこそがまさに伝統的な日本の建築ね、もう少し幅を広げるならばアジアの建築と言ってもいいんですけども、における例えば組物とかね、それからその釘を使わないで例えばその継ぎ手とか仕口によって建築を構成していくような部材のその組み合わせ方みたいなことがここで表現されてるっていうふうに言えなくもないんですよね。それからもう一つはね、僕はもちろんこれ見に行ったことあるわけなんですけども、実際に訪れてみるとこの部材のプロポーションが非常に細い。例えば柱とかね、それから今話をしたその針の小口とか水平部材とか、この部材のプロポーションが非常に細くて、あたかもコンクリートないかのように見える。ないかのように見える。逆に言うとコンクリートだからこそそういうふうにできるとも言えるんですけども、だからね、非常にこうスレンダーでシャープな印象を与えるんですよ。なんていうかな、そこにね、伝統的な建築の気配と同時に、これが現代であるっていうことを、非常にこう意図的に戦略的にね、表明しているような、そういうふうなデザインになってるんですね。で、これはね、例えば、僕らの大学のすぐそばには、前川邦夫さんが設計したね、世田谷区民会館、世田谷区役所があるんですけども、その世田谷区役所のピロティの空間と比較してみると、こちらの香川県庁舎における柱とか針のプロポーションの方が圧倒的にシャープで細い。全然違う。これは明らかにデザインとしてそれを意識しなければ絶対できないようなプロポーションになってるんですよね。だからね、ある意味その均質空間です。同じようなデザインを上に積み上げてる、ね、同じようなデザインを上に積み上げてる。だからその非常にこうグリッド状にさ、同じようなものがこう積み上がってるんだけど、にもかかわらずそこに非常に不思議な気配、デザインとして非常に不思議でシャープでスレンダーな気配っていうものを醸し出している。ということはどういうことかというとね、例えば現代と伝統の融合っていうことを言った場合に、瓦屋根のね、屋根を乗せるとかね、あるいはその切り妻とか入り間の屋根を乗せてその下にコンクリートの建築を作るっていうんではなくて、あくまでもフラットルーフ、ね、水平な屋根、それからモダンなデザインにもかかわらず、全体のデザインが醸し出す印象としては、確かに日本の伝統的な建築っていうものを感じさせるところがある。それがすごかったんですよね。だからユニバーサル空間であり、ガラス張りのカーテンウォールであり、それから非常にこう流動的で抽象的な空間である、そのモダンデザインの建築の特徴っていうものを持つ一方で、非常にこの人はその弥生と縄文とかそういうことをいろいろ言うんですけども、非常に古い荒々しい伝統的な建築の気配っていうものを同時に合わせ持っていると。その組み合わせ方が天才的にすごかった。でそれは実はこのさっき話をした、東京における代々木国立競技場においても、古い神社のような気配を持ちながら非常にダイナミックな造形をね、実現させているっていう意味では、伝統と現代ってことがテーマになっていたんですよ、ね、
なるほど。
でこの両方が同時にこの鉄筋コンクリートを作られているというところもまた面白くて、 一つは曲面によるその非常にあのダイナミックな造形、もう一つは非常に理知的で端正な垂直総水平だけで構成されたデザイン、ね。まあ、でも実際には、ね、これ内部空間において例えば伊佐野口がいろいろやってたりとかね、池があったりとかいろいろ細かい衣装はいろいろあるんですけども、とりあえずそれは置いといて、あたかも日本 の、 その例えば神殿作りとかね、古い建築における気配っていうものを、まあ、現代風に再現したっていうような側面は、まあ、あるわけなんですよね。その辺がすごい。まあ今ねここにね建築20世紀とかいろんなこう建築の資料が手元にあるんですけども、日本の現代建築っていうものが伝統をどう解釈していくかっていうふうなことは本当に昔からすごくテーマになっていたのね。でまあそれに対してある種のその回答を与えたのが丹下健三であったというふうに言ってもいいかなというふうに思うんですよね。まあ、というところでね、ちょっと僕は意気かせに話をしてしまったんですけども、そういうふうな丹下健三のあるその、まあね、建築的な、考え方っていうものを、まあ、今伝えたんですけども、まあ、その上で皆さんじゃあこのね建築丹下健三の建築をこの科学研庁舎どう思いますか、ね、いかがでしょうか。
まあ今先生から話聞いてから、うん、改めて見ると、ね、まあ、なるほどと、いう感じがします、それでなんかこうその空間に違和感のような、まあ、ものを感じるのが、ちょっと面白いなっていうふうに思いますし、実際にここがこのピロティとか行ってみたら気持ちいい空間なのかどうか、実際にこうすごい行ってみたいなというふうに思いました。
なるほど。まあ確かにそういうふうな感じがしますよね。そうしますと、リュウ君はどう思います？
そんなに簡単な設計の中に、そんなに意味が持っているのは本当にすごいだと思います、その中のなんか伝統的な用語とか、表現力とか、やっぱりさすがですね。
そうだからね、これもね、本当に機会があったらね、君らも ぜひね、一回見に行ったらいいと思いますよ。そのやっぱりこのね、写真で見る印象と違いますから、実際見に行ったら本当にそれがすごくシャープです、あ、こんな感じだったんだ。もう一つはね、やっぱりね、思ったよりも小さく見えるんですよね。丹下健三の建築って意外とそういうところもあって、もう巨大には見えない。だからなんでかっていうと、やっぱりそのデザインの密度がやっぱり高いからでしょうね。なんかキュッとコンパクトにね、引き締まってるように見える、デザインとして。だからやっぱり僕が思ってたよりも小さかったですね、すごく大きく見えるでしょ。
そうですね、ですね。
でも意外とそうじゃないんですよ、
でかそうに見えるけど、
そう、もちろん小さくはないんですけどね。まあそんな感じでしょうか。まあ、丹下健三はね、本当にね、ミケランジェロ、コルビジェ、丹下健三みたいな流れを自分で作っていて、要するにミケランジェロの次はコルビジェだとしたらね、その次は自分だみたいなね、そのぐらいやっぱりこうすごい高い志を持った建築家でもあったんですよね、まあ、国家を代表する建築なので、まあ、逆に言うと、大文字の建築、つまり例えば、庁舎とかね、それからその国を代表する体育館とか、巨大な建築、まあ、昔で言うところ の、 その神殿とか神社と同じようなその次元の建築を本当にミスター近代建築として作ってきたのが丹下健三だというふうに言えると思いますね。だから住宅とかそういうことはほとんどやらなかったんですよ、まあ、自邸とかいくつかありますけどね、まあ、じゃあね、まあ、これをきっかけにね、今これ研究室の丹下健三作品集があるからね、まあ、皆さんもちょっと関心があったらね、見てみたらいいかもしれませんし、まあ、あるいは卒業設計の参考にしてもいいかもしれないからね、まあ、いろいろ見てもらったらいいと思いますよ、じゃあ、まあ大体そのぐらいにしておいて、まあ、最後ね一言ずつ話をして終わろうと思うんですけども、皆さんまあね、今後これからまあちょっと秋も深まっていく時期になってきましたけど、これからまあどういうことを考えたりとか、どういうことをやりたいかとかね、あるいは皆さんから何か言いたいことがあれば、ちょっと一言言ってみてね、それでまあ締めていきたいと思いますけど、どうかな。じゃあそしたら奥崎君から言ってみるから、奥崎君何かコメントありますか。
そうですね、まあやっぱり卒業制作とかがこれから本格的になってくるので、まあ、ただそればっかりにならないように、なんかこういろいろ趣味である散歩とかをこう行ったことないところだったりとか
散歩が趣味なの。
散歩が大好き
いいね、
ちょっといろいろなんかこうつまらない毎日にならないように工夫したいなと思います、うんうん、
なるほど。散歩が趣味っていいな。僕もね結構散歩は結構好きだね。まあやっぱり東京ってさ歩いてたら面白いんだよね。
そうですね、
うん、なんか結構歩くだけでも結構いろんなとこいっぺんに行けるし、意外とさちょっと頑張ったらさ例えば渋谷から新宿まですぐ歩けるし、うん、本当にそういう意味ではさいろんなものが詰まってて面白いよね。
そうですね、はい、
うん、そうです。
じゃあ龍君はどうですか。
そうですね、うん、やっぱり建築の世界は深いのでもともと勉強してあとは面白い作品を出したらいいなって頑張ります。
キーラもなんか真面目だね本当ね。まあ十分頑張ってるなと思いますけどね。ただ4年生だからもう本当卒業設計が集大成だからな、あのそれをいろいろ考えつつね、うん、でもまあ君らもあれなんじゃないの、学生生活も本当にもう早いもんでもう3年半ぐらい経ったってことかな。
あっという間ねだったね、
うん、
本当に
どう君ら名残惜しい。
いやそうですね
本当に早いですね。
早いね、何もしてないよ。
あと一瞬で
大変だ。
うん、本当だな。本当にまあ4年ぐらいすぐ過ぎちゃうもんだな人間な。
ちょっと想像してたよりもあっという間で。
そうですね、
うん、なんか寂しいとかよりも、
うん、
何もかんも考えるあれがないよね。
考える余裕もなかったかな。
余裕がなんかあっという間すぎて。
うん、まあとはいっても昨日は全然まだ若者だからな、これからだなって本当に思いますけど、なんかさ今ここにさあの手元にこの現代日本建築家全集の10番っていうね丹下健三の作品集があるんですよね。これ丹下健三編なんですけど、まあ、久々にこれさ見返してたら、これ僕実は知り合いの昔建築家からもこの本もらったんだけど、それで研究室に置いてあるんだけどさ、久々に見返してみたらこれ結構面白いなこれな、いろいろと、
はい、
まあ、皆さんもこれ後で見てみたらいいけどね、例えばこれ丹下健三って文章があるんですよね、
はい、
で丹下健三のなんかねこれね、まあ、文章いろいろ書いてるんだけど、これなんか面白くて、これ多分ミケランジェロの文章から始まって、ミケランジェロがさなんか設計に失敗したみたいなことをこう自分で書いてるのね、
うん、
そういうこと書いたりとか、丹下健三のさこう日本の伝統をね刀とかそのこう写真があってさ、
うん、
でこれ最初にさ建築というものは人間にとって何か、その問いこそがこの文章の出発点であるところから、まあ、この中村慎一郎さんという人が丹下健三についてこう書いてるんだけども、いろんな、ね、こう文章があって面白くて、あと東京カテドラルね、これね、
はい、
東京カテドラル、これ目白にあるんですけど、これ見に行けるから皆さんもぜひ行ってみたらいいと思いますよ、
はい、
これ普段で普通に入れます予約なしで、
うんうん、
東京カテドラルね、
これもあれなんですか、思ってたより小さく見えるものなんですかね。
そうだね、これもそんなに大きくはない、
すごい巨大な、うん、あのイメージ力。
そうだね、まあ大きいんだけどそんなに大きくはないね、
うん、
これ本当にダイナミックな空間だり、光と影のドラマをね本当に空間によって想像してるっていうような感じがしますし、うん、図面からは想像できないような空間ですよねこれね、うん、東京カテドラルもそうすごいしさ、まあねいろいろあるんですよね本当に。まあ代々木国立競技場はさ、まあ僕よく国立競技場でさ昔よくこのプール使ってましたけど、これ本当にダイナミックな空間で、これもねまあぜひこれ見てみたらいいと思いますよね、うん、これすぐ近くだから、これもう渋谷のすぐそばだからさ、原宿だからこれ見れるし、こんなのも本当にどうなんだろう、今回また東京オリンピックは2020年あるけどさ、ここも使うことになるのかねこれね、使えば本当はいいんだろうけどな。
そうですね、
ね、
なんかバスケとか、
うん、バスケとか使うのかな、なんかね、まあ、こういうのも結構面白いし、いろいろあるんですよ、日南文化センター
。
日南文化センターは僕自分が学生の時に設計 の参考にしたような気がするんだけど、日南文化センターね結構これ面白い、これね、いろいろありますよこれ。なんか結構僕これ民間のね、あとこの香川県立体育館っていうの僕見に行きましたね。これも本当船みたいなダイナミックな形をしていてさ、本当にこういう造形力っていうのも天才的なものがあったしね、スポーツセンターとか、この卒業設計の参考になるものが、ね、たくさんありますよ、
うん
うん、このねクウェート国際空港とかね、いろいろ面白いです。でまさに伝統からの創造っていうことをね、すごく言ってるんですよね。ちょうどその頃に作られたのがさっき話をしたこの香川県庁舎なんですけども、 あとは広島の平和記念資料館ね、
はいはい、
今これちょっと耐震工あの故郷っていうかあの耐震の構造をやってます、あの工事やってますけども、広島平和記念資料館、うん、その前のモニュメントをね、これ勇野口さんって彫刻家が作ってるんですけども、はい、まあ本当にこの時期にこういったすごい建築をもう立て続けに作ってた人なので、まあちょっとこう面白いですよね。時々こういうふうな建築家のさ作品を折に触れてさ、こうやって見返してみるとさ、本当に自分も刺激を受けて面白いね、うん、やっぱり都市計画の中ではこの東京計画1960というのがすごく有名なんですよ、うん、はいね、この水の上にね建築、まさにその龍君の卒業設計みたいなもんだけど、水の上に住居とかいろんなね公共施設を作る、これ東京湾なんですよ、ね、羽田空港、東京湾に巨大な建築を作る、でこんな風にさ、しかも伝統的な建築が水の上に浮いてるみたいな感じ、それがすごいんだよ。でこの計画に携わっていたのが例えば黒川紀章とか丹下健三だったんだよね、
はいはい、
このサイクルトランスポーテーションシステム、サイクルトランスポーテーションシステムっていう交通計画を考えてぐるぐるこう車が回っていくみたいなね、これが背骨のように軸になってる、でこれは本当にすごい計画なんですよ、これね、
これは結構本気で考えてた、
これは本気で考えてたよこれね、これ本当に実現するみたいなさ、
すげ
ー、これはすごいなっていう、模型もよく作ったなと思うんだけど、こんな感じのものがね、これが一番有名です。あの小さな模型を昔南研究室でも作ったことがあったんですけど、展示されたことがあったんですけども、あるいはこの2万5000人のためのコミュニティ計画ね、こういうこの辺りのいろんな計画に携わっていたのがまさにあの 黒川紀章さんとか、あの須崎新さんね、そして丹下さんの弟子、丹下研究室の弟子っていうことで、まあ築地計画とかね、いろいろやってるんですよ。ダイナミックな造形、ね、メガストラクチャー、まあ、メタボリズムみたいなものなんですけども、築地再開発計画、こんなのをさ、君らの卒業設計でやったらさ、かなりインパクト高いと思うよ。
そうですね、そうですね、参考にしたいなと思います、ね、うん、そう、
であと山梨文化会館ね、これも有名です。これもだんだん増築していくっていうそのあのイメージでテーマで考えられた建築で、山梨文化会館、丸いシリンダーがあってそれをつないでいくっていうね、
うん、
これを僕も実際見に来ましたけど、すごくこれ迫力あるね、
うん、
実際増築されてるんですよね、どんどんね、この丸いシリンダー、丸いシリンダーの中があの階段室とかになってるんだけど、でこの静岡新聞放送会館ということで、これ静岡新聞の放送会館の別館みたいなものが東京に建ってますよね、これね、東京に見てます、あ、これ書いてあるわ、東京支社、これはあの銀座のあたりに建ってるからこれ 見れますよ、
うん、
あとはこのゆかり文化幼稚園、これ確か世田谷だったと思うよ、ゆかり文化幼稚園、成城だからね、これね、ゆかり文化幼稚園、これはもう幼稚園のところですね、それから精神女子大学とか、まあ、いろいろやられてますよこれね、探検事務所は今でもありますよ、あの息子さんが継いでるからね、これ精神女子大学、まあ都市計画に関わるようなことをいろいろやってますね、これスペースコピア計画も結構有名なんですよ、これね、街づくりというか都市計画、巨大な都市計画、うん、スコピア計画ね、みんな昔はよく作ってたと思うけど、みんな図面は手掛けだし模型は手で作るし、ね、こうまあ密度は本当すごいものがありますよね、丹下健三さん、まあ、こんな感じでさ、昔僕建築マーク東京っていう本の中でさ、丹下健三 の建築の解説書きましたけど、まあ本当に見応えありますよ。あとは有名なのはこの日本万国博覧会ね、万博、うん、はい、1970年、このまあ倉庫プロデューサーが丹下健三さんで、太陽のとかいろんなところを含めてね、全体をこうディレクションしたんですよ、ね、大阪に今も一部残ってますよね、まあ、そういう感じでさ、丹下健三っていう建築家にいろいろ調べたらね、面白いよ、
やっぱりすごい
すごいですね。また君らもゆっくり見てみなよ、
はい、ね、ありがとうございます。
じゃあまあね、これから君らもね、残りの学生生活楽しくやってください。
はい。
ということで、あの収録はこれぐらいで終わりにしたいと思いますね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ました。